はい、皆さんこんにちは、こんばんは、奈良南でございます。今日も始めていきましょう。はい、今日は私は阪急ですね。で、今ねちょっと朝なんですけど、コーヒー飲みながらちょっと収録をしていますね。もともとコーヒーね、まあ大学受験ぐらいから飲むようになって、で、それからずっとコーヒー飲んでるんですけれども、今まではね、いわゆるあの粉のコーヒーっていうか、入れてもね、バリスタで、あの、疑似コーヒーっていうかね、だったんですけども、このね、スタイホーム期間でですね、家でね、コーヒーを自分で入れるっていうことを覚えました。で、初めはね、お店で豆をひいてもらって、ドリップだったり、フレンチプレスだったりっていうことを楽しんでたんですが、そのうちですね、あの趣味がちょっとずつ高じてきて、セラミックミルをですね、電動のものですが、買って、で、コーヒー屋さんで豆買って、で、自分の好きな挽き方で入れて、っていう感じでやってます。で、最近ね、入れ方もね、あの瀬戸物、なんかセラフィルターってことですか。瀬戸物でできてるコーヒーのフィルターで、リサイクル全然可能なんですけれども、何度もね、食器みたいに洗っていって、それでね、コーヒーを入れるとなんかすごくね、深みのある味になって美味しい。ね、ちょっとした投資なんですけども、あ、ステイホームで、家でコーヒーを楽しむっていうことで一つやっております。はい、でところで皆さん、あのですね、最近ねツイッターで好きなプロレス曲3つ挙げてくださいっていうね、投稿とかリツイートがもしかしたら目に留まられた方もいらっしゃるかもしれませんが、この奈良南ともちょっとツイッターで親しくしてくださってる男いわきさんが、ね、あの好きな、皆さんの好きなプロレス曲をまとめて、統計処理してみるよみたいなことプロジェクトをやってくださってて、で、それの触りとしていわきさんのポッドキャストでね、先日配信の分でプロレス入場曲の話第1話っていうことで、いわきさんの大好きな曲ベスト10っていうのをね出してるんですね。で、これを聞いててですね、初め聞く前ね、そんな他人の好きな曲なんてそんな人それぞれ違うんだからさって思ってたんですけど、いざ聞いてみるとね、なんかたかが他人の好み聞いてるだけなんですけど、その人のなんかね、思いだとかですね、これまでの試合を見てきた経験とかがなんかなんとなくですね、その好み越しに伝わってきてね、とてもね興味深いというか、重み深いというか、面白いですよね。で、なんか第2話も今後アップされるようでですね、なんかそのツイッターでの投票の集計とかもされるみたいなんで、ちょっと楽しみにね、これまた聞くの面白いんだろうなって思ってます。で、いわきさんもね、武藤敬司の入場曲ね2曲挙げてらっしゃいますけども、やっぱり皆さんそうなんでしょうね、あのホールドアウトであったりとか、やっぱり10.9 の95年のユーインターとの対抗戦のイメージが強い人はまずトライアンフって言いますね。で、で奈良南的にはねトライアンフも好きなんですけど、その次ですね、武藤が NWO に入ってトライアンフの NWO バージョンっていうのが出ました。でそれもなかなかかっこよかったんですが、そっから一旦海外に行って武藤が戻ってきて、武藤が頭をねスキンヘッドにした後の時のその入場曲ね、一新した入場曲がアウトブレイクっていう曲なんですけど、これがクソかっこいいです。もうね、 静かなイントロで始まって、まあ、初めのシンセサイザーの音がちょっと鳴った時点で鳥肌がゾクッとねして鳥肌ザザッて立っちゃうように、もうすごいね、あのこの曲も常に大好きな入場曲の一つですね。ドラマがあるしね、でも無糖コールしやすいリズムですよね。YouTube でね聞けたので、皆さん武藤敬司アウトブレイクで調べてみてください、はい、ということで始めていきます、この番組奈良南のボストークラブレディオはプロレス過疎地奈良県に住む奈良南が緩めの暑さでプロレスを語る自称ベビーフェイス系プロレスポッドキャストです。皆様の共感、心のスリーカウントいただけるように、片田舎よりゆるゆるとお届けいたします。よろしくお願いします。今回はね、雑談会でいこうと思います。実は、ベストオブ・ベストオブ・スーパージュニア、パート3、石森・デスペ・ヒロム編をお送りしようと思ってたんですけれども、石森編は選定できたんですが、で、調べ終わったというかね、ちょっと、ね、できたんですけども、ヒロムとデスペが手つかずなんですね。で、試合は武道館の見てるんですけど、なかなかなんですが、ね、ちょっと、ゆっくりね、もうちょっと試合認めな、見ながら、まあ、まとめていこうかなと思ってるんで、今回はちょっと雑談会ということで、お付き合いいただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。はい、ということで今回は雑談会です。先日、ビタディさん、皆さんご存知ですよね。ビタディさんの、マッチョプロレス、通称マッチョプロの12月12日の配信の回で、ビタディさんからリアルタイムで試合、見たい試合の観戦ができないときどうしますかっていう話があって、問いかけがあったんですね。で、それに対する僕なりの考えをちょっとお話しする会、雑談会にしてみようかなと思ってます。で、前半と後半にちょっと分けてゆっくりお話をします。はい。で、思い返すとプロレスに出会ったのはだいたい25年ほど前ですよね。高校生の頃、ね、一番初めの初回の配信の自己紹介のところでもお話ししましたけど、まあ東京ドームのね、96年の、4月の東京ドームのムタ対人生戦を見てから、僕のプロレスの、視聴っていうかね、プロレスとの関わりが始まったんですね。で、当時はですね、情報源って、まあ、毎週木曜日に、週刊ゴングとか、週刊プロレスが発売されるんですけど、当時、週刊プロレスってね、ちょっと新日に干されてた時期が、ね、有名な事件の頃ね、事件、まあいいや、ね、があって、で、あとね、表紙の紙がね、どうもね、シュープロペラペラだったんですよね。なんか明らかにコストかけてねえみたいな感じであって、どうしても表紙の紙がしっかりしてて、で、新日がしっかり載ってる週刊ゴングを毎週木曜日ですね、学校の行く前に買って、カバンに忍び込ませてですね。で、うちの高校、校則厳しくてですね、学校にイランも持ってくるとですね、反省文書かされるような学校だったんで、もう戦々恐々としながらですね、持って行ってました。だから、ね、下駄箱をつくなり、教室に持ち込むと、なんか買ったばかりのゴング取られると尺だから、下駄箱で靴の上に、 週刊ゴング、買ったばかりの週刊ゴングを置いて、また帰りにまた回収するっていう形で、見つかっちゃうのね、避けるみたいなことをやってて、なんかちっちゃいなって思いますけど。あとはですね、あと情報源ってなんだろう、スポーツ新聞かな。通ってた塾でね、塾長が休みの時タバコを揺らせながら読んでた大スポとかですね、スポーツ報知みたいなんを中に、一面だけね、ちょっと新日本っていうかプロレスを扱うね、ページとか格闘技のページがありますよね。ああいうのを読んだりっていうぐらいでした。で、テレビはワイルドプロレスリングでしたよね。で、関西ね、テレ朝ね、リアルタイムから3、4週間遅くてですね、なんで、もうね、リアルタイム感は全くないですね。で、じゃあ、で、さらにですね、うちの家の話なんですけど、実家の話ね、まず今にテレビがないという教育方針で、なおかつ、プロレスに理解があるはずもない厳格な両親で、っていうことで、そこでどうやってワールドプロレスリング見てたかっていうと、深夜にこっそりね、起き出すんですね。ワールドプロレスリングがある、日曜日の深夜っていうか、もう月曜日の早朝ですね、にこっそり2時頃に起き出して、当時はまだね、VHS でしたね、VHS にこっそりとですね、ワールドプロレスリングを録画したやつをですね、見てみたりですね、録画しに行ったりって感じでしたよね。で、そんな感じだったので、ビッグマッチの結果もゴングで知る、週刊ゴングで知るっていうことですが、そこにはね、すごくワクワク感があったんですよね。で、今やもう動画が普通の情報源ですけど、当時ってやっぱり週刊ゴングの写真ですね、カメラマンが撮られた写真が、情報源の主たるものですので、もうね、まず見て、初めに読んでて思ったのは、新日以外の団体がいっぱいあるっていうことにまず驚いて、で、なんか、道の区ってすごいんだなって。なんかね、自分の好きなジュニアな感じの選手がいっぱいいて。で、なんか、その後見たのは、宇宙人プランちゃん。高道の区がね、昔やってましたよね。トップロープに飛び乗ってから場外に飛んでいくやつ。あれ宇宙人プランチャーってね、写真だけ見たり文章に書かれててもどんな技か全く皆目見当つかないんですよね、とかですね、家臣がですね、よく飛びつきとかバックから飛びついたり前から飛びついたりしてぐるっと回って腕ひしぎしたり膝十字するんですけど、どう回ってんだあれとかね、ありましたよね。で、そこら辺を、写真と文章だけでは伝わらないことを妄想するっていう楽しみがあったんですね。すごく前時代的。ね。で、そこら辺のわからないところは数週間遅れのワールドプロレスリングを見て、追体験というか知識の上書きをするんですね。で、ワールドプロレスリングってね、よくできてたんですね。で、1時間ないし、途中から30分になりましたよ。30分ぐらいで、ビッグマッチの試合の見どころを抜粋したりした作りになってて、で、なおかつ、バックステージコメントもね、ちょっとだけ挟むんですけど、それがね、重要なとこしか入れないので、もう、時間的なコスパが非常に良かったっていうところですね。で、BGM がですね、なんか担当さん、音源さんっていうんですか、がメタル系のね、新風の音源をね、こっそりね、出たばっかりのやつかけたりとかですね、あれ金払わなくていいのかな、知らないんだけど、こっそりかけてて、それもね、メタル好きな少年にはね、激アツだったんですよね。ただね、見たい試合がみんな見れるわけじゃなくて、なんかなんでこの試合なんだよみたいなのがテレビに入ったり、なんかこれ結果知っちゃってるし、なんか見たい試合でもないのにっていうような試合をもう放送する時も当然ありましたね、で、試合ってなかなか見に行けなかったんですよね、当時はね。虎の子のへさくりでね、 大事な用事をねサボってね、97年12月8日の、ね、大阪府立体育館で大谷と家臣のね IWGP ジュニア戦をそれ見たくてですね、それ用事サボっていったっていうね、もう懐かしい思い出があります。あれが23年前、はあ、なんですね。はい。で、時は進んで今2020年ですね。もうワールドね、 NJPW ワールドっていうものが普及してですね、動画のサブスクリプションビジネスが普通にありますので、もう見たい時にいつでも見ることができるっていう非常に便利な時代で、見ようと思えば時間さえ許せば全ての試合を見ることもできますね。で、なおかつリアルタイム視聴も後追い視聴もできますし、で、なおかつこのもうアラフォーですので、お金と情勢ですね、コロナの情勢と時間と仕事の都合がついたりすれば、いつでも試合を見に行けるっていう状況です。だからすごく恵まれてますね。で、あれだけゴングで活字を追っかけていったり、ワールドプロレスリングでようやくのバックステージを見るしかなかったところも、今や YouTube とかですね、ワールドでバックステージ全部見れますよね。で、バックステージっていうのはプロレスの実は重要な要素の一つですし、ここぞとばかりにリング外でもですね、セルフプロデュースをしやすい場所だと思いますので、なんかね、どういうふうにしたいかっていうのね、自分をどうプロデュースしていきたいか、セルフプロデュースの場として見ていくと面白いし、それをうまく使ってたのはやっぱり G1 の時期のケンタで、まあ、ケンタの試合もさながら、ケンタのバックステージ見たくて、毎日ね、バックステージを見てたような人も絶対いるはずなんですよね。カメラマンたちとのやりとりっていうのね、本当に愛があるのかな。で、今はもうツイッターとかですね、そういった類の SNS だったり、ブログで、動画で、YouTube で、いろんな情報が氾濫してて、だんだん取捨選択をしないとですね、すべての情報を受け止めるっていうことが必要がなくなってくるんですね。情報が非常に多いからね。っていう時代になってきてますね。で、個人的にはね、ノアも見たいんですけどね、ノアの動画サービスね、本気で登録してね、見始めたらね、もうね、自分の時間なくなりそうなんで、そこはあえて、ちょっとノア応援したいんだけど、ノアの、レッスルユニバースまだね登録できてないんですよね、という感じですね。ですからやっぱりちょっと情報に飲まれないようにしながら楽しんでいくっていうのが、もしかしたらね、全てを受け止める必要ないんだなってちょっと達観しちゃうと楽にプロレスを見ていくことできるんですけど、あれもこれもあれもこれも追っかけてっていうと結構しんどいのかもしれませんね、って思ってます。こんな感じで前半はいいかな。はい。さて、後半パート始めます。冒頭のですね、ビタディさんの問題提起、リアルタイムで試合観戦できないときはの話に戻りますが、まあぶっちゃけ当然できることならリアルタイム観戦っていうのが望ましいですよね。もうベストでしょう。で、ね、先日の 12.6 の代々木、ノア代々木の塩崎杉浦ね、あれ僕の中で非常にあの大会が盛り上がったなって思ってるのは、リアルタイム観戦をしつつ、かつ、ツイッターでみんなの意見を見ながら一緒に盛り上がるっていうね、ことができたからなんですね。で、その試合の時間っていうのを距離を超えてですね、例えば片や関東で東京の方だったりとか、 あの地方の方だったりする人たちと一緒に、おーって言って盛り上がれるっていうのがあるので、もうリアルタイム観戦がベストでしょう。で、ここからは人の考え方なんですけれども、僕の考え方、ね、家庭とか仕事でリアルタイム視聴を諦めざるを得ない時ってあります。で、こういう時にですね、試合結果とか試合の展開とか、例えば出来事っていうのを、まあ、例えば新日のスマホサイトとか見ても分かっちゃうんですよね、大体ね。で、それを知ってからね、アーカイブで観戦、試合を見て、後追いするっていうのが、ちょっとね、そのね、あのリアルタイムの時だと得られたはずの新鮮さとか驚きとかですね、興奮っていうのをなんかね薄めてる感じがしてしまう。例えばどうでしょうか、前回のあの武道館のデスペラードがマスクでどうのこうのとかね、マスクヒロムが剥いで自分でも脱いでっていうことをあらかじめ知ってから試合を見るってね、どうしても盛り下がるというか興奮度合い下がっちゃうと思うんですよね。で、今は僕もボスクラの、まあ、まだやってないですけど、ベストオブスーパージュニアの例えば3をまとめてますけど、やっぱり試合の勝ち負け知っちゃってるんで、後から見てもおいい試合だって思うけど、あの初見の時の興奮っていうのはもう得られないんですよね。うん、で、見ることとどうしても作業だっていう作業的な雰囲気っていうのはごくわずかなんですが、楽しんでるんですけど入っちゃうですね。で、いろいろ考えてみると、結局に自分でそのリアルタイムで見たりしたとの試合っていうのは見返しちゃいますよね。やっぱりその何でしょうね、頭に脳に刷り込まれてるその興奮が。で、同じものが得られずとも得られるんじゃないかと思ってね。で、ヒロムとデスペのボス J の決勝戦はかなりね、何回か見ちゃってるんですね。あの、やっぱりあれは、あの、一つの、あの、モーメントだったんじゃないでしょうかね。うん、で、逆に言うとですね、結果を知っちゃってから、後追いで試合を見て、後悔しちゃったのは数知れずですね。で、2年前ぐらいの、18人か。うん。の、あのね、ドームで、J と岡田やりましたよね。あの、J が勝ったやつですね。で、それとかね、結果知ってから見ちゃったんでね、もうちょっとね、あの、逆に、あの、おー、J 来たって思ったんですけど、その結果を知ってね、もう J もいい選手だし、あの、レスリング大好きなんで、なんですけど、それをね、結果ね、知っちゃってから、つい見ちゃった後にね、試合見たから、ちょっとその興奮度合いというか、おーって感じが少なかったですね。うん、ですので、どうやって見ればいいか。っていうことですが、例えばですね、音楽で言いますと、まあ、大好きなバンドのずっと聴いてるのバンドってね、誰でもね、バンドとかグループとか歌手ってあると思うんですね。で、ただ僕だったらイギリスのデフレパードがもう大好きでずっとフェイバリットですね、もうライフタイムフェイバリットのバンドなんですけど、このデフレパードのライブアルバムっていうのが、例えばひょっこりラスベガスでやったやつとかが Apple Music で配信になったりします。 CD の形になってなくても出てきたりするんですね。で、そういったものをまあ聞きますとか、アルバムを買いますっていうけども、もうあのそこでですね、セットリストをあえて見ないですよね。で、ヒット曲とか代表曲は当然入ってるものと思って、まあそのライブアルバムを聴きますけども、その時にライナーノーツもあえて見ない。で、裏パケの曲順ですね、当然見ないっ ていう形で初回プレイに入るとですね、なんかね本当にライブの疑似体験をしているようでですね、めっちゃ楽しいんですよね。よく知り合いと好きなバンドライブ行くじゃないですか。行った時にライブの後にあの曲やったよなとか、あの曲なんでやらないんだよとか言うじゃないですか。ああいうのの体験が今このコロナ禍でもできるのはちょっといいのかなって思ったりしてね。でプロレスも同じかなって思います。うん、ね、で僕がやってることは、前もツイッターをシャットオフして、例えば武道館のベストオブザスーパージュニア決勝とか見たのは、やっぱり、リアルタイムが不可能な時は純リアルタイムというか疑似リアルタイムを自分に貸して、その興奮をですね、キープしとこうと思うんですね。で、当然スマホで試合結果見たりしないし、ツイッターの通知もオフにするし、でうっかりねツイッターとかインスタね、指先のねなんかね慣れで触れちゃいそうになるんですが、いかんいかんと思ってね見ちゃうんですね。で、いわゆるプロレスって現地補正ってあると思うんですね。で誰にでもですね、現地補正で見た試合ってね、なんか他人の評価はどうであれ俺にとっての名勝負っていうのがあるじゃないですか。あの試合良かったって言うじゃないですか。で皆さんの観戦記をなんかポッドキャストね、国さんとことかでも聞いててもですね、あの試合は僕のベストバウトで、あ、そうなんだって思うんですよね。でも、そういった純リアルタイム、疑似リアルタイムであっても、まあ、リアルタイム補正というか、でも同等の体験できるのかなって思ってますし、やっぱりそうやって観戦した、応援した試合の方が、結果から入った試合よりもね、心に残りますよね。だからそのドームでね、Jと岡田がやって、Jが勝っちゃったの先に知ってから見たのは、がっくりでしたけど、その次の、棚橋と Jが IWGP 大阪でやりましたよね。あれは、もう結果を見ずに臨んだので、来たかーと、一気に僕の中で Jホワイトフィーバーが巻き起こったっていうことで、まあ、それも、ね、記憶に残るし思い出に残るし心に響いてたなと思いますですね。で情報が氾濫している今の時代だからこそ、そのなんか原点に戻ってね、高校の頃のあの感覚をちょっとね取り戻しながら試合を見ていくのが僕は面白いかなってちょっと思ってたりするんですよね。週刊ゴングを開く時のワクワク感ですよね。あそこが初見なわけですから、それをっていうことなんですね。うん、まあ取り留めもなく話しましたけど、そんな感じで。実は今度のね 1.4、1.5 どうなのかな、やるんでしょうね。ですけどね、もうすでにね 1.4 からね僕も仕事始まっちゃってるんで、完全に後追いなんでね、ちょっとね 1.4、1.5 はね情報シャットオフして閉じこもってね、それぞれの試合を後追い視聴して興奮しようかと思っていますね。ということで、これがピタリーさんのリアルタイム観戦できないときどうするっていうのの僕の回答になります。ということで、今回は、まあ、テーマを決めてのフリートークっていうのを、久しぶりにやってみました。はい。ね、ちょっと喋ってみようかなって思ったのは、清野さん、新日のリングサイドでも、実況やってくださってるね。清野さんが、ポッドキャストされてる、ラジオ番組をポッドキャストに流されてる、真夜中のハーリー&レースですね。今週のゲストに、ヒゲ男爵の山田るい53世さんが、来られてて、 この2人が、まあ、喋りが本当に噛み合うし、もうお互い喋れる芸風なんで、あの噛み合うんですよね。で、あの話聞きながら、また話す内容も面白いし、ウィットに富んでるし、あのいや感服したんですよね。で、ちょっとなんかそういうべしゃり会みたいなの影響を受けてね、まあ素人ですけどやってみたかったっていうのが一つかなと思います。ね、ちょっとね寒波がやってきてるんですよね。で、奈良県でもね時折雪が降ってます、ね、で平地でもなんかあのどうも東日本の方結構ね積もるみたいな感じ言ってますし、日本海側も大変みたいなんで、皆さんそちらの方のお住まいの方はご苦労様です、あのお気をつけくださいっていうことですね、うん。で、ステイホームで、っていうかコロナの影響でね、僕たちの生活っていうのは様変わりしたんですけども、まあ、あの、そういったことを踏まえても、まあ、楽しめるプロレスの見方みたいなのをできたらいいなっていうことでもあって、今回そういったお話をしてみた次第ですね。なんか GoTo も中止になってしまって、もう各方面大荒れですよね。なんかそんな感じの年末に突入していきそうな雰囲気があります。うちの家もねちょっと年末に小旅行を準備してたんですけど、泣く泣くキャンセルですね。ここはもう手堅く行かなきゃいけないんで、ということですよね、うん。あのいつか、そういったことはねできるようになるんでっていうことなんで、それを信じて皆さんですね、お互いご安全にね過ごしていきたいものだと思います。では今回はここまでです。奈良南のボストンクラブレイディオでは皆様のご意見をお待ちしております。ハッシュタグボスクラでのご意見、おすすめの試合など何でもお伝えいただけますと嬉しいです。で、気に入っていただければサブスクリプションの登録とかツイッターをフォローしていただければ交流できると思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。次回はね、今度こそベストオブベストオブスーパージュニアパート3終わらせたいと思いますので、ちょっと準備させてください。ということで、今回もありがとうございました。さようなら。